さあ始まりました、境目線引きでございます。どうも境目鶴丸です。
はい、そしてお相手は私、線引き矢堀清でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、どうも。
この番組はですね、世の中に溢れている決められていないこと、例えばどこからが浮気なの、女に入っていいのは何歳までみたいな曖昧なことに、我々二人のラインマンがビシッと線を引く線引きポッドキャストでございます。
うん、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。
はい、
ええ、
堀清さん、
はい、
バチェラー見てますか？
バチェラー見てないですね。
見てないんですか？
は
い、
話題になってるのは知ってますけど、は
い、いやめちゃめちゃ面白いですね。
あ、アマプラですか？
アマプラ、アマゾンプライム最近入れるようになったんで見たんですけど、いやいいですね。
ちょっとざっくり教えてください、どういう番組
は。男性が、セレブなんですね。
うん、
これなんか海外のやつで、うん、バチェラージャパンって言ってるくらいだから海外 の、 そのモデルにしたやつなんですけど、はいはいはい、あのセレブの男性を20人の女が取り合うっていう、
うん、
で、10話なんですけど、はい、1話ずつ、最初1話で5人減るんですよ。
うん、
まず、
うん、
第一印象とかちょっと話したくらいで5人減っちゃうんですよ。
うんうん、
で、その後2人ずつどんどん減ってくっていう。で最後1人になって
。それではそれでだわ、それに似た番組最近しょっちゅう見るわ。
え、どんなんですか？
あのキスできるっていう、
はい、
あの AV 女優の三上優愛ちゃん、
はい、
元 SKE の、
はいはいはい、
この子とキスしたい男が20人ぐらい集まって、
うん、
それでどんどんどんどん人が減っていくっていうの、それはちょっとよくあるじゃないですか、昔から。
うん、
それの次の週が逆パターンで社長なんですよ、
はい、
はい、IT 社長で、はい、それの周りに女が10人ぐらいいて、
はい、
席替えしたりして、はい、この社長が5人削っていくとか。
ああ、それそれ、まさしくそれ、
まさにそれです
よ、ね、まさにそれで、それでなんかなんかしかも演出が洒落ててさ、
うん、
なんか意中の人になんか最後なんかローズパーティーなんだっけ、ローズセレモニーっていうのがあるわけよ、
はい、
最後に、
はい、
でそこでなんか一人ずつにバラを渡していくんだけど、うん、そこがいちいちエイムを見せてくれるんだよ、なんか、
うん、女の闇みたいなものが見えるってこと、蹴落とし合いみたいな。
え、そうですそうですそうです。何あの子、なんか急に外に出てったけど、
うん、
急に外に出たからなんかバチェラーも気使って、うん、あ、じゃあちょっと行ってくるわみたいな感じでその子を気使うんですけど、うん、急にふてくされた感じで外出てくる、うん、あれ禁じてだよねみたいな、
あ
れ行ったらだって男の人行っちゃうじゃん、あれ最悪だよみたいな。
それをモニターで見てる解説者とか芸人とかいないんだ？
あ、います、います。それが、
いるんだ。
それがまあ今田さんと、あとオリエンタルラジオの藤森さんと、
豪華ですね。
あと指原先生ですよ。
うわ、いいじゃない
ですか。めっちゃそこのメンバーがすごい。
だからサッシーがよく告知してるのか。
あ、そうですそうです、うん、ちょっとあの ローズセレモニーやっていいですか？
はいはいはい、
ちょっとこの、じゃあさっき
できるんですか？
さっきあげた、
はい、
あのビュアパームクーヘン、これあの、はい、僕あの旅行行ってきて、はい、これ今日さんにあげたんですけど、はい、じゃあこれちょっとビュアパームクーヘンセレモニーやりますか？
あ、お願いします。
バチェラー、これが最後の。
ちょっと待ってください。何、誰なの？俺は何なの？
これ坂東さんです。
坂東さん
坂東さん、
妻三郎、
坂東さん、あの確か坂東さんだと思うんですけど、あのバチェラーの側近みたいな人いますよ。
俺今坂東みたいな人でやってんのね。俺は何なの、は
い、
今
あの女性ですね。僕があの、はいはい、名前呼んだらちょっと来てください。
はいはい
はい、はい、っつってくださいね。じゃバチェラー、これが最後のピュアバームクーヘンになります。うん、線引きはこれ清さん、
はい、
ピュアバームクーヘン受け取っていただけますか？
はい、
ありがとうございます。
いやいや、何も分かんないわ。いらないし、別にこれあれのところ
これで次週出れますから
。いやいやいや、
バチェラーバチェラー2話目出れるよ。
受け取ったら付き合えるってこと？
そうです、うん、あとこのビュアバームクーヘンじゃねえ、はい、あのローズを、
はい、
あの最後セレモニーでしか渡せないんですけど、
はいはいはいはい、
サプライズローズっつって、
はい、
なんかバチェラーがその女の子と喋ってる時が、この子いいじゃんって思ったら、うん、勝手に渡せるんですよ、バラ。それがちょっと楽しい、そういうルールが。
それ何話で1回終わるんですか？
うん、10話。
10話、
うん、10話
で1回、
うん、でシーズン1はもう終わってて、今シーズン2が7話くらいまでいってる。
俺が見たそのテレビ番組、普通の地上波のテレ東のやつは、
うん、
1時間で全部終わったんですけど鬼のようなスピードで
早いよ。いや、10話くらいやんないとダメですよ。
1人ずつ減っていくみたいな感じ。
うん、1人ずつ、
2
人、まあ、2人いいですね。
ああ、
うん、いや面白いんですよね。なんかそのバチェラーの人がすごい、あのアマゾンの幹部の人なんですよ。アマゾン、あれだ、サイバーエージェントだ。
ああ、
サイバーエージェントの幹部の人で、
うん、
あの社長のなんかこう信頼されてる人で、うん、セレブだし顔もかっこいいんですよ、
うん、
シュッとしてて、うん、
その立候補してる人たちはタレントなの、
うん、まあ、タレントっていうか、うん、まあ、そういうぽい人もいます。やっぱ、うん、あの相乗りもそうじゃないですか。
ああ、いますね。
たまなんか、あの劇団主催の人とかいたりとか、あとモデルの人とかいたりとか。
でその俺が見たやつは、
うん、
あのグラビアタレントとか、うん、関西で活動してるタレントとか、うん、巨乳タレントの子とかが来てて、
うん、
その毛落とし合いしてるから、うん、こいつらこんなのに出たらもう未来ないんじゃないのと俺思ったの、
うん、そうですよね、う
ん、何の得もないんじゃないのと思った。
あれってなんかグラビプロがやっちゃダメなんですよね。あそこ
素人がや
ってほしいですよね。素人っぽい人がやった方がいいんですよね、うん、まあプロなんでしょうけどね、うん、まあ、だからそこの塩梅難しいですけど、なんでちょっとねバチェラーが今あ
の熱いと
熱いですよ。今7話までいってますから、誰と誰選ぶんだみたいな。ただ俺が第一印象でいいなって思った子はなんか3話くらいでいなくなりましたけどね、はい、マジかこの人削るのバカじゃないのこいつと思って、ああと思いましたね。で5話でその次に気に入ってた子もいなくなっちゃって、ちゃっちゃって思って、うん、アンキラいなくなりましたよ。アンキラ
知らないけど
そのアンキラ知らないですか。
気に入ってる子が落ちちゃうとね、
うんうんうん、アンキラ良かったの。アンキラはあのスマホでケースデザイナーをしてるんですけど、はい、めちゃめちゃおしゃれなハンカチとかプレゼントするんですよ。めちゃめちゃいいじゃんこの。
その子たちさ、はい、ちょっとツイッターのアカウントとか持ってて、
はい、
10万人とかフォロワーいたりするんじゃないの。
あ、います、
ね、
はい、
テラスハウスとかそうだった
の、うん、今あの結構目立ってるモデルの人がいるんですけど、はい、その人はなんか結構タレント活動みたいなのもしてて、
は
い、それくらいいますね。
でしょう。
とかあと落ちた人もなんかトークライブみたいなのもやったりってほしいんですよ。
あ、
うん、イベントというか、
ね、
うん、すげえな。
いやテラスハウスに出てたちゃんももっていう子ね、
はい、
今あのバンドじゃないもんっていうアイドルやってますからね。まあ当時からそうだったのかな、
うん、あと相乗り出てブログ書いてる人とかもいますもんね。
ももね、
もも、うん、だからやっぱチャンスなんですね。
ほんと一握りですけどねそういうの。
まあそうなんですよね。だから目立たないとダメだし、うん、相乗りとか新しいやつ見ました。
あ、ちょっとだけ見ました
けど。アジアンジャーニー
もうなんかすごい好きじゃんそういうの。
え、俺めっちゃ好きですよ。
テラサウサ見てないの、
うん、俺あのナイナイのあのお見合い番組のやつがめちゃめちゃ好きだから俺あれやってると家出れなくなっちゃう。
めっちゃ恋愛バラエティ好きじゃん。
めっちゃ好き俺、うん、大好きなんですから。相乗りもねちょっと俺めっちゃ話したいのよ本当に。
あ、
もうこれネタバレになっちゃうんですけど、はい、いいですかね。見ないですよね。
いいです。
もうい
いです。
であの見てる人地上波でもやってて、
はい、
ネタバレだっていうやついるんですけど、あのシャイボーイっていう人が出てくるんですよ、
うんうん、
相乗りでね、うん、でそのシャイボーイはすごあのポッドキャストやってるんですよ。
え、
シャイボーイさん
はなんていうやつ。
あの細身のシャイボーイのなんかアコースティックラジオっていう。
あ、なんか聞いたことある。
聞いたことあります、うん、で一人であの弾き語りとかトークとかやってるんですけど、はい、その人が相乗りに選ばれて、あの春日っていう女の子とすげえいい感じなんですけど、その恋愛がめちゃめちゃ最高で、
うん、
わかるって、俺の若い時そっくりだわと思って、
うん、
私の若い頃にそっくりだよって思ったんですドーラおばさんばりに、
うんうんうん、
でいいなと思ってて、で結局そこはもうこれネタバレなんですけど、
はい、
カップルになるんですけど、はい、それをこの前俺、うん、そのカップル門前仲町で見た
ん
です
よ。
門前仲町か、門前仲町で見た
んですよ。なんでそんなとこ行ったの。
あのまあたまに行くんですけど、はいは
い、うまいラーメン屋があるんですか。
ないです、
うん、
で門前の仲町見てふわーっと思って、
うん、
ですごい手つないで歩いてて、
すげえ門前仲町になんで行ったのか、うん、濁されたのか思えばするけど、
いやいやそんなどうでもいいよ門前仲町行ったけどどうでもいいんだよ
行かねえだろ。
春日とシャイボーイがいたんですよ門前仲町に、うん、で俺それ見て俺感動してさ、
はい、
まあ、手つないで歩いてるあのカップルがちょっと泣きそうになっちゃったんですよ。
あるね、
嬉しいと思って。
昔の相乗りでもあったもんね、結婚まで行ったカップルとか、
うん、うん、ちょっとあのこう歩道橋みたいなところで待ってたんですけど、なんかこう両腕でこうやってました。
え、歩道橋で何を。
歩道橋っていうかあの横断歩道
か。門前仲町の歩道橋で何してたんですか。
なんかこう腕をこ こう重ねてありがとうみたいな。
鶴丸さんは何してたんですか。
え、僕ですか。待ってたんですよ
何を
何を疑ってんだいや門前仲町に風俗ないから
安いピンサロがあんのかなと思ってさ、うん、
いやいや、ちょっとあのバイト先 あのシャトルバスが出てるんですよそれだけ、
うん、そういうことね。なんかまたキャラメルを携えて行ったのかなと。
行ってねえわ、いい加減にしてくれよ。まあで見て、あ、嬉しいと思ったんですよね、すごい。うん、アイノリ見てください。アジア
にそれに似た番組っていうか、
うん、
1回しか やんなかったんですけど、
はい、
結局、
うん、
あの
似た番組めっちゃ見てんの
そうなに、なんか変なのばっか見てるんですけど、
うん、
スワイプジャパンみたいな番組
が あれあのスワイプしてなんかやるみたいな。
そうなんです。
スワイプジャパンってまずその時点でなんだそれと思うけど、ね、
スワイプガールズかな、はい、うん、そういうのやってて3人ぐらい道端アンジェリカみたいな女がいるんですよ、
はい、ゴージャス、分かるよ分かるよ、
ゴージャスな色黒の、うんうん、金持ちっぽい女がいて、はいはいはい、で男が、うん、その人たちと出会いたい男が、うん、5人ぐらいこう出てくるんですけど、うんうん、服装をまず見ただけで女3人がこの5人の中から2人消すっていう、結構勉強になるなっていうのもあるけど、うん、そいつらの好感度の下がり方がえぐいですけどね。
いやでもね、本当なんかその恋愛バラエティって勉強になりますよね、うん、うん、俺もバチェラー見て勉強してますもん。なんかそのバチェラーっていう、そう男、なんか独身者って意味なんですけど、うん、その人の喋り方が俺すげえ好きで、うん、めちゃめちゃ落ち着いてんすよ。
あ、
このデートを選んだ理由っていうのが、うん、例えばコレキオさんと、なんだろうな、コレキオさんってすごいな、隠し持ったこの信念みたいなのを感じるんですね。でその信念をもうちょっとだけ僕の方に向けてくれないかな、そういうふうに思ってこの場所を選びましたみたいな、こう喋り方するんですよ。
でもそこが完璧じゃないと、うん、この番組成立しないですもんね。
そうなん
です。
だから
そいつが嫌な喋り方のおっさんだったら、うん、いや別に付き合いたくねえしってなっちゃうから。
だからあの番組結構女の争いで盛り上がってますけど、はい、あのバチェラーめちゃめちゃ優秀だからなっていうところに俺は気づいてほしい。 あのバチェラー、うん、すごいですよね。だって普通のだってまあ、プロじゃないわけじゃないですか、役者でもないし、うん、幹部なわけじゃないですか、その会社の。でそういう人ってやっぱり喋りもすげえうまいというか、この人芝居やってもうまそうだなみたいな思っちゃう。
それってシーズン2もバチェラー男なんですか、
はい、男です。
これってなんか今の時代の流れ的に女をどんどん消していくわけでしょ、
はい、
男女差別みたいな感じになってきません？だから
それは未だに見てないですけど、
テレビでやんないのかな。
あ、そうかもしんない、うん、ネットフリックスだからこそ、ネットフリックスよね、プライムか。
だって俺テレ東で見てたそのパクリ番組は、うんうん、だから俺前の週に三上優愛ちゃんの逆バージョンやってたのかなと思って、
うん、
あ、なるほどね、女に男が群がるっていうのをまずやってからっていう、うんうん、
だからそこが新しいってなったんじゃないですか、うん、男が女を削るっていう、そういう攻撃的なことテレビできないから。
そうそう、多分できないと思うんですよ、うん、女の子かわいそうっていうクレームきそうじゃん、
ときめいてるのかも。あとやっぱ嫌な女多いです。
あ、
だ最終的に俺の中では嫌な女しか残ってないみたいな状況なんですけどね、
う
ん、はい、
いや長いわ、
うん、
長い
あ、やべやべ、これ境目線引きでした
っけ。そうですよ、
やべ、もう12分くらい喋ってるわ。ってことで、お便り来ております。鶴丸さん、コレキオさん、こんにちは、
はい、
復活おめでとうございます。
いつの名前
その理由は後で言いますよ、
はい、
楽しみにしてました。お二人とも無理せず続けていただけたらと思います。久しぶりにお便りさせていただきます。ペンネームひげ改めひげ男と申します。この度は線引きをお願いと大変恐縮ながら愚痴を聞いてほしいのでお便り出させていただきました。線を引いてほしいのは初心者の境界線です。自分の職場にはフットサルチームがあり、先輩からやらないかと誘いがありました自分は体育の授業くらいでしかやったことないことと、あまり球技が得意でないことを伝えましたが、初心者でも全然大丈夫だからとのことでフットサルに参加しました。参加するといきなりの練習試合出場、皆さんとても上手でした。初心者として参加した私はあたふたして何もできない状況の中、カバーカバーよく見てカウンターなど叫ばれテンパリ度マックス、もう嫌になりました。すごく惨めになり、こんな自分が嫌になりました。全然楽しくなかったのにコート利用料500円まで徴収され、うん、なぜこんなのにお金を払わなければならないのかと内心思いましたが、うん、先輩の手前楽しかったですと嘘をつき金を払いました、うん、ストレス発散に来ているはずなのにストレスがたまる一方でした。自分はフットサル向いてないと実感しました。これはフットサルハラスメントと名付けていいと思いました。その後先輩は過去初心者をどの程度と想定していたのかと疑問に思い、今回線引きを依頼させていただきました、
うん、
ということでよろしくお願いしますというふうにしておりますけれども、はい、これなぜこの時期になってしまったかというと、
はい、
ちょっとコレキオさんが、
はい、
3つ選ぶんですよ、このみんなで2人でね、何の境界線やりましょうってなるんですけど、初心者がないって続いて
僕の中でね、はい、初心者の境界線ちょっとやりづらい、
やりづらいっていうので、うん、こんなごねたコレキオが初めてで、
そう確かに、ね、じゃあ
次回やりますかってなって、
はい、
でまた次回現れるとまた3つ選んで、で時間的にもう終わりだ、じゃあどれ削りますってなったら、じゃあ初心者まあ、まあ次回しますからなってあれよあれよという間に3週
3ヶ月
3ヶ月経って、はい、っ ていうことなんで、はい、初心者は
前回再放送っていう手を使って逃げましたから
ね、そうです、まさかの再放送してまで初心者はやらないっていう、ちょっとね、なかなか、いや、俺、なんだろうな、すごい、この文章、すごい読みたかったんですよ。
じゃあ、いいメールですよね。
うん。いいメールで、初心者の境界線が難しいってだけで、うん、別にこのメール自体、すごいありがたいし、
はい、
あと、これ、俺、全く同じ体験したことあるっていう。
ああ、なるほど。うん、フットサルで？
フットサルで。まあ、同じ体験では、先輩はいないけど、うん、フットサルの、なんか、初心者塾みたいなのがあって、うん、初心者を集めて、うん、先生っていうかフットサル昔やってた先生がいて、うん、その人が教えてくれるみたいなとこ行ったんですよ、うん、それ確か1000円くらい取られるんですけど、
うん、それでもセミナーっていうか
セミナーじゃないですか、
カルチャースクールみたいなやつでしょ、
それでこういうカバーカバーとかよく見てとか、うん、カウンターとかなんか慣れてるやつが来て、
うんうん
うん、ちょっとみたいなことやられて、うん、いやまあ皆初心者だからまあわかる、はい、そんな慣れてないのはわかるんだけど、みたいな、うん、やっぱボール追わないととか、
え、結構やってるやつも言っていいの、
いや、なんか来てんすよ、なんか知んないけど、
初心者のふりして、
ふりしてかわかんないけ
ど、トンパじゃん、
うん、トンパですよ、だから
トンパだらけのフットサル
大会、そう、トンパしかいねえなここっていうね、うん、いい加減にしろっていう、で俺は別に体動かすの好きだからその人の言うこと聞いて、
うん、
あ、じゃあ俺ディフェンスやりますわみたいな、
うん、
やってたんですけど、やっぱムカついてたやついましたからね、明らかに、何あいつみたいな言われてて、トンパ、
ハンターハンターのね、
うんうん、俺はその人がトマトジュースくれたんで美味しく飲みましたけど、ね、
いや、そういうのでもあるし、う
ん、いや、あるよ、これは
500円が、500円ってのは別に言いたくないんだけど、
うん、
500円出すのが腹立つんだよね。
うん、わかるわかるわかる、うん。うん。俺、どっちかっていうと、腹立つっていうよりは、意外とそこは楽しめる
ん
ですよ、
うん、
なんか。
ちょっと話ずれますけど、
うん、
鶴丸さんが例えば、
うん、
劇団員の友達がいて、
うん、
鶴丸さんちょっと今度さ、うん、俺劇団演劇出るから、
うん、
ちょっと見に来てよって言って、
うん、
あ、いいよ行くよって言って、
うん、
2500円取られたらどう思います、うん、こういうのあるじゃないですか。
いや、いや、友達で本当に仲いいやつだったら全然いいですけど、はい、いいですよ、
あれ、アキストじゃないんだっていうね、
うん、ああ、なるほどね、いや、俺はもともと払うつもりで行きますから、そういう、
ああ、そうなんですか、
だから今度そのバイト先の、
うん、
来てくださいよじゃないですけど、今度やるっていうから、じゃあ俺行くよっつって行って、今度行くんですけど、多分、
うん、
それも多分もしいくら払うか分かんないですけど、はい、まあ払っても25じゃないですか、全然払いますし、うん、みたいですね。でもそういう誘われて、うん、行かなきゃ、行きたくないのにそれ払うっていうのは
嫌だ。いや、なんかもろ招待乗りの時あるんですよね、それ。
ああ、ある。でもたまに
招待トラップの時あるんだよな、それ、
うん、
別に言ってくれたら払うけど、
うん、
うーんっていう。
いや、あれ、俺も一回あったわ、
うん
うん、なんか来てくださいみたいなメール来て、どうしてもなんか、うん、来てくる人集められないとやばいですみたいなの来て、
うんうん、
文面から察するとこれただっぽいなっていう
あるある
ある、
うん、
あるな、うん。
で、結構なんか変なとこでやったりするから、
うん、
交通費もかかる、
ね、いや、そうそうそうそう、だからそういうのにはまあ基本乗らないようには
して、ね、であと友達と行った場合は、
うん、
その劇見た後その劇の感想をつまみに飯行けるけど、一人で応援に行く場合は、
うん、
本当にね、嫌な気持ちになるんですよ、帰り。
そうそう、
だからこれ帰り嫌な気持ちになってると思うんですよね、
絶対になって
ますね、500円払った後ね、
うん、うん、だからもう本当俺もそういう思うんですよ、なんでこいつらいんのみたいな、だから
うん、
なんか引いてく、線引きしてくれよとは思ってたんですよ、
うん、
だからすげえ線引きしてくれっていう気持ちもわかるし、うん、だからぜひ線引きしたいですよ、本当に。
でもこれ初心者の境界線なのか初心者ハラスメントの境界線なのかっていうのありますよ、
うん、初心者の境界線はどの辺だと思います？
初心者、
うん、
でもなんか初心者って悟られないようにする時あるんですよ、俺、
うん、
すごい昔ね、
うん、
高校生の時にね、広島にサブウェイ1号店ができて、
うん、
で友達と行った時に、うん、なんかね、別にそんなことする必要ないのに、
はい、
行ったことある感すごい出して、俺、
いや、わかる、それ全然わかりますよ、うん、俺、うん、
で複雑じゃないですか、ちょっとだけ、
うん、
野菜どうしますとかオリーブどうしますとか
言
って、
うん、
こう、はいはいはいって進めていって、
うん、
なんかね、勝手に俺奥にある紙コップバッて取って、
はい、
ジュースついだんですけど、
はい、
ああ、それダメですダメですって
ダメですよそれ、
こっちでやりますんでって言われて、はい、ああって言って、
うん、
友達が後で食べてる時に微妙な空気出してきたっていう、
うん、
あれ
恥ずかしいなそれ、
来たことあんのみたいな
そうなんだよね。俺サブウェイ週3くらいで行くんで、うん、まあ、やっちゃったなって思って
ね。やる必要ない、やる必要ないのにね、うん、あの悟られないようにするんすよビギナーって、
うん、まあね、うん、でもサブウェイはサブウェイでさ、俺すげえ毎回行ってるからさ、もう全部分かってるんですよ、
はい、
いちいち聞いてくんなっていうのは腹立ちますね。だそれあるんですよ、あの結構サブウェイで親切で、野菜の量どうしますか、
はい、
ドレッシングどうしますか、
はい、
トッピング追加で有料のものもできますけどどうしますかって質問がまあ多いんですよ、うん、サブウェイって。だからあの、まあ、最初はいいですよ、あこういうお店なんだろうなって、うん、でも俺毎回行ってるから、
うん、
それがたまにイラッとする時あるんですよ、うん、だからもう全部言っちゃうんですよ、
はい、
あのトマト上限でオリーブも上限であとピクルス抜いてくださいっつって、パンはあのウィートでなんでかんでって言うと、いっぺんに言わないでくださいみたいなのに出されるんで、うん、
それも鬱陶しい客ですけどね、
はい、そうですね。だからそれもやめ、あそれもダメなんだって思ってやめてちゃんと待ってるんですけど、
うん、
たまにそれやってから結構気をつけて見てると、それやってる人いるんですよ、
は
い、やっぱり毎回来てるから、そのいちいちその段階踏むのが、だからいやチュートリアル毎回やらされるみたいな感じですよね、うん、それがだるいんじゃないですか、
うん、最初によくお店行ったら聞かれるじゃないですか、当店のご利用初めてですかって言って、
うん、
でもう大体もう来たことないけど、うん、大体わかるから、うん、あ大丈夫ですって言って後でわかんなくなる時ありますけど、
ね、うん、あるあるある、
タッチパネルが
全然ある、うん、だね、初心者ってどうなんだって思うんですけどね、うん、初心者とあと実は初級者っていう言葉もあるんですよ、初心者はでも本当にやったことない、もしくは、1回2回やったことある、
うん、
例えばじゃあフットサルだったらフットサルのルールくらい、だらルールも知らない、
うん、
でもありだと思う
んですよ。俺知らないですもん、だってサッカーのルールは知ってますけど、
うん、でしょ、
うん、
サッカーのルール知ってるけどあのフットサルのルール知らないのは初心者なんですよ、
うん、
そういう人間に対してカバーカバーだのカウンターだの、
うん、
よく言えるなって思いません、うん、そう考えると。
でもカウンターとカバーは分かるだろっていうのはあるけど、
うん、まあでもなんとなく分かるじゃないですか、
うん、
そういう人に対してなんかねよくその自分が楽しむためにやってんのかなと思うんですよ、ちょっとエゴが強い。
いや単純に人数合わせじゃないですか、
うん、
うん、
で自分が活躍したいもんだからあの楽しみたいもんだからこうやって、
うん、
やる気ないとやっぱつまんないじゃないですか、
うん、
やる気っていうかちょっとわたわたやってると、うん、だから何なんだろうな。
俺もあったな、でも麻雀で一人足んなくて、
うん、
ほとんど麻雀のルール知らないやつ無理やり入れてやったけど、うん、つまんなかったけど
ね。あのそうですよね、うん、うん、あのアイシールド21の最後までいた陸上部員みたいなことになるパターンもありますか。いやすごいんですよ
昼間、
うん、あのアイシールド
昼まで合ってる、
うん、昼間です。アイシールド21最初部員少なかったじゃないですか、
はい、
どんどん入ってきたんですけど、最初にいたあのヘルプの陸上部員最後までいるっていう、まさかの、
そいつはモブじゃなくてちゃんとした登場人物なの。
そうですそうです、はい、モブじゃないです、ずっといましたねそいつ。だからね、なんだろうな、
あのもうもろミスしても許されるのが初心者じゃないですか、
うん、
どんまいどんまいっつって。
そうですよね、
うん
うん、でもこれこいつ許してないじゃないですか。
許されてないね。
だこれに関して言えばもうダメなんですよこの人は。このカバーカバーやろうは、
うん
うん、初心者コースなんだから。まあでももしかしたらこれ初級者だったのかなとも思うんですよ。
どう違うんですかそれ。
初級者だとなんか知ってなきゃないないってイメージありますね。ルールくらいは知っとけよみたいな。
うん、
逆にこのハラスメントの人からするとちょっともうちょっと勉強してきてよって思ってるかもしれないですね、
うんうん、
一応スポーツだし楽しみたいからこっちもやってんだからみたいな。
ルール知らないのにルール知ってるやつと同等に扱うのがこのビギナーズハラスメントですよね。
うん、そうそう、
ビギハラですよね、
うん、でこの、まあ、どういう内容だったか知らないですけど、
はい、
うん、なんか初心者でなんか先生みたいなのがいて、
うん、
それで教わりながら例えばパス、まあ、じゃあ最初は1時間準備運動してじゃあ後半試合しますかみたいなノリのやつあるんですよ、
うん、
逆に2時間全部あの試合みたいなやつもあって、
うん、
それだとまあいいんですけど、なんか教わってからやるっていうのにカバーカバーとか急に変なこと言い出したら嫌だなと思いますよ、うん、本当に。
だからすごい特殊ですよねこれね。
うん、
嫌、うん、でしょ、嫌いになっちゃうな。
そうですね。あと初心者とか初級者のまあ、線引きって結構
聞き慣れんな初級者、はいはい、
競技によってもこうなんか違ったりしません、はい、うん、なんか
鶴丸さん最近ボルダリング始めたらしいじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、ね、僕の中でボルダリングは、ね、あ、ボルダリングのなんかルールにも書いてあるんですけど、ルール
すげえ言ってますよね最近。
言ってますよ、ね、なんで知って
るん
ですか。
いや、ツイッターで
見てるな。
嬉しそうに写真ツイートするから、こんなに写真ツイートする人だったからっていうぐらいね、うん、
全然いいね、全然いいねして
くれ。俺なんですけどね、鶴丸さんにボルダリング仕込んだのは。
仕込んでないでしょ別に。
DVD 見せて。
あ、見た見た見た俺なんならあの、うん、生であれ見に行きましたからね。
いや、そうでしょ、行ってたじゃん、うん、
行ってた、ワールドカップ。
俺昔鶴丸さんとボルダリング大会見に行きたいねっていう話してたのよ、うん、
してました、
うん、
で今度行きましょうよ。
まあでも鶴丸さん的にやってる人と行った方が楽しいだろうから。
いや、そうでもないです。
本当ですか、
うん、
俺伊藤双葉ちゃん見たいだけだから。
うん、伊藤双葉ちゃんいた。
あ、いた。
めちゃめちゃ可愛かった。
え、もしかして八王子大会。
そうです。
うわー、見ましたよ俺。
見ました。
ああ NHK で。
ああ、いいですね、はい、BS で、
はい、野中と野口でしょ、
はい、いやー、野口さんが圧倒的のね、圧倒的というか一枚上手でした、ね、
野中と野口 の、 さ、あの区別がついたら中級者ですから、
うん、あ、それね、あの観戦側のね、
うん
うん、ボルダリングはなんかあの 級なんですよ、級位制なんですよ、
うん、
球団制みたいなやつ、はい、で、あの9級か8級くらいから始まるんですけど、まあ、大体3級くらいまでできたら初心者脱却みたいな。
あのよく街歩いてたらボルダリングジム見かけるじゃないですか、
はい、
あれどこでも Q は発行してくれるの。
Q って発行はしてくれないですけど、うん、そのルートによってこれ登れたら何級とかっていうのがあるんですよ、
うん、あ、別にじゃあ鶴丸さん今7級持ってるとかそういうのではない。
そういうのではないんですけど、あ、まあ3級登れたことあるくらいの今レベルなんですけど、でもそこも結構あのジムによって、
うん、
ここの3級簡単だなとかっていうのは全然あるんですよ。その簡単な3級ができたってだけで、
うん、
荻窪にもあるんですよ、
はい、
あのジム、そこはむずくてもう5級が半分くらいできるくらいのレベルですもん、
結構違いますね。
だから違うんですよ、だからそれぐらいブレがあるし、だからその初心者の線引きも曖昧だと思いますよ、
うん、こんなにハマったのは初めてなんじゃないの、ちゃんとした趣味で。
あ、そうかもしれないですよ
ね、
うん、
だってサーフボード結構ずっと置いてあるし、
はい、でもこれはその時は当時は当時で結構やってたん
で、うん、あ、そうだ、ね、
まあでも10回くらいしかやってないですけど、延べで。いや、サーフィンって手軽じゃないんですよ全然、うん、ボルダリングって、あ、 今から行こうって思ったらすぐ行けちゃうんで、
うん、
楽ですけどね、うん、だからなんだろうな、ボルダリングでも初心者はそうですね。
サッカーボールあるじゃないですか、鶴丸さんちって。
ありますよ。
これはやってたんですか。
まあたまに
フットサル。
フットサル
これやってたんだ。
だその時にこれ買ってフットサル面白いなと思って、
うん、
で初級者の時こういうひどい目にあったけどちょっとやってたんですよ。
鶴丸さんってそのボルダリングシューズとか、
うん、
ウェアとかでサーフボードも、うん、ボールもすぐ買ってるじゃないですか、
はい、
結構物から入る。
あ、そうですよ、俺そういうタイプですよ、うん、
ね、
だからそれ知ってるからボルダリングシューズも、
うん、
俺結構あれなんですよ、悩むんですよ最初、買おうかな、うん、どうしようかなってずっとずるずるあのアマゾンのなんかサイト見てどれがいいかなと、はい、その時間って無駄じゃないですか。
楽しそうですね、でも、
うんうん、でもちょっと無駄なんですよ、
うん、
で結局買うんだからもうすぐ買っちゃえと思って、
うん、
もう初めてもう2回目くらいでも買ったんですよ、うん、結構早い方らしいんですけど、うん、だからすぐ買っちゃう。
それ どっか入んないですか、その初心者の境界線。
うん、靴を
すぐ見ちゃう。
ああ、すぐ見ちゃう。
すぐアマゾン見ちゃう。
うん、それ初心者の境界線。初心者関係なくない
ですか。わかんないけど、
うん。だってあれですからね。うん、あのスラムダンクの桜木最後まで初心者だったって言われてるんですから。
なんで？
うん。
バッシュ？
バッシュっていうか知らな、ルール知らないじゃないですかあんまり。
ああ、そうですね、
うん。うん。ずっと初心者桜木って言われましたけど、めちゃめちゃ活躍してたじゃないですか。
そうですね。
あれでも初心者ですからね。
まあね。
うん。
まあ、あれは才能があったんですけど、
うん、だからそう初心者の線引きっていうのだ、俺の中では軽く決めてんのが、
はい、
人に教えることができるようになったら大体どのスポーツとかゲームとかでも、まあ、初心者じゃねえかなっていう。
初心者を抜けたってこと
ですか。いわゆるルールを全部知っててそれを人に教えることができる、
うん、
って言ったらバイトとかでもそれ時給ちょっと上がるじゃないですか、
うん、
それってなんか一個壁を抜けたのかなってちょっと思うんですからけど、それが初心者の境界線かなってちょっと思いました今。
俺の中にもありますよ一応。あのあれですね、ハンディキャップつけられたら初心者ですね。
ああ
の飛車角落とされたり。
そうですね、ハンディキャップ一番簡単なハンディキャップって強者落ちなんですけど。
強者落ちですか。
うん、将棋だと。で将棋もね、あの結構すごいんですよ。初段まで、初段以下初心者っていう人もいるんですよ。
うん、
うん、結構すごくないですか、初段以下初心者って。
初段って意外とすぐ取れます？そんなことない？
なかなか難しいですね。初段に認定されるの才能ある人でも1年くらいかかったりとかっていう、普通の人が取ろうと思ったら。プロなんかはもちろん1ヶ月とかやる人いるんですけど、初段って相当強いですよ。もちろんルールは知ってるし、ある程度囲いも知ってて、でなんかこうすればこうなるみたいなのが、まあ、3手先くらい読めるみたいなとこあるんですよ。だから将棋で言うとなんかまあ3手詰め5手詰め7手詰めくらいできて、まあ、初段なんですけど、ってことは7手詰めくらいできないと初心者から脱却してないっていうことになるわけじゃないですか、うん、で結構なんていうか定石本とか読まないと次の一手とかやらないといけないですし、もちろんそういう本も何冊10冊くらい
めちゃくちゃ語るじゃん将棋。今週すげえな、ボルダリングからフットサルから。
いや、コレキオの悪い癖でもっと長く長くのサイン出したじゃん3回目くらいだけど、これ
語り出したからさ。だって俺のターンだったの、今ハンディキャップで飛車角落ちみたいなのあるよねって言っただけなのにドバドバドバってきたからさ
いやいやいや、
ゴルフとかでもね、うん、ハンディキャップつけられるらしいからさ、
うんうん、まあゴルフはねありますね。ゴルフはないよ、
うんうん、
ファーしない。
旗包みね、あと
旗包み、あとワイワサルヤ
絶対できないらしいけどね、
うん、無理でしょうね。それ水曜日のダウンタウンでやったらやりそう検証
っていう感じですよね、
うんうん、そうですね、
うん、ハンデつけられてちゃダメだって言ってね、
うん、
頑張りますから初心者は。
そうですね、
うん、
あ、それもいいかもしれないですね、
うん、
だからこのフットサルってハンデねんすよ、うん、
だから重りつけてくんないとね、うん、足に。
そうなんですよ。だからこいつ縦横無尽にカウンターとかカバーカバーとか言ってるけど、本当、うん、最悪なことで、なんか、うん、将棋とかゴルフとかハンデとかあっていいじゃないですか、
うん、そうですね、難しいね、うん、楽しめるんですけど、フットサルってね。
だからまさしくフットサルハラスメントなんですよ、フットサルとかにしかない、
うん、ハンデつけられないのをいいことにね、
うん、
タイタイでやってくるわけでしょ。
そうですよ。うわ、こいつ嫌なやつだな本当に、うん、
そのちょっとどの競技にハンデつけれて、うん、どの競技にハンデつけられないかって考えていくのも面白いですね、
うん、野球も無理でしょ。
野球はでも
チームごとで言ったら、例えばじゃあ 5対9でやるとかだったらできるんですけど、
う
ん、
フットサルは無理だけど本当の野球はできそうですよね。え、サッカーはできそうですよね、11人対10人で、
うん
うん、
でもこれって多分カバーカバーとか言ってるやつ同じチームのやつじゃないですか。そうですよ、うん、
あと人数少ないからできないですよね、フットサルだと、
うん、今 5対3でやってたら3人の方のやつが焦ってこんなこと言い出したらきついじゃないですか、
うん
うん、きついなこれは、うん、確かに。でもそう、野球もその人数ではなんだろうな、ハンデつけれるけど、
うん、
例えばバッターとピッチャーの対決ではハンデつけれないじゃないですか、
うん、
例えばストレートしか投げませんよとかだったらできますけど、うん、だサッカーってできないですよね。できないね。どうすんだろう。
で本当に重りつけてもらわないと、
うん、だ今後ちょっとサッカーはハンデつけれないスポーツだから、
うん、
じゃあ やらないですみたいな選択肢を取るのもいいかもしれない
です、ね、でも逆に考えればこれビジネスチャンスで、
はい、
出
た、あのコレキオのたまに出る、これ逆に考えればビジネスチャンスで、
はい、どうやってハンデつけるかですよサッカーに、
うん、
聴覚を奪うとかね、この
ああ、ありますもんね、ブラインドサッカー
って、ね、あるある、うん、だから声かけを不能にするっていうさ。
あ、それいいですね。
T 部長がつけさせるさ、ヘッドホンを全員でつける、
うん、ああ、それいいじゃないですか、うん、とか、あとスリッパ
いや、ありあり
ありですよね、
そういうことですよね、
スリッパでいいですよ、うん、だからカバーカバーよく見てカウンターって言ったらスリッパって言えばいいです、うん、お前スリッパ開けと。
まあ、あとキーパーの手を使わせないようにするとか。
ああ、それいいですね。そういうのたまに見ますけどね、
うん、
だからこのカバーカバー野郎に俺ハンデを与えたいんですよ。
そうですね、
それでもお前カバーカバーとかよく見てとか言えんのかと。だから結局こいつは初心者の中で、
うん、
5体満足で動けてんですよこいつそれがやっぱ腹立ちます
ね。それ動けるだろ
う、うん、なんか、うん、だから結局自分は健康だから、
そうですよ、
なんか 不健康というか、まあ、ある意味初心者のことを不健康と例えますけど、その不健康な人をなんかいじめてるようにしか見えなくて、お前もじゃあ同じ立場でやったらそんなこと言えんのかって思います。だからこいつはスリッパでサッカーをやった方がいい。
そう、確かにそうかもしれないね、うん、簡単にハンディキャップつけれるゲームって今面白いなと思ったんですけど、ぷよぷよって簡単につけれるじゃないですか、
うんうん、つけれる
上級と初級っつって、うん、お邪魔ぷよが最初から3段ダーンって積むみたいな
さ、うん、あのそのねハンデの塩梅もねいいですよね、うん、
でもマリオカートってつけれなくない？つけれるのか今。
つけれるんじゃないですか、あのノコノコ使ったら弱いから
それはもう完全に独自でやってるやつでしょ、
うん、
あ
そうか。
対戦ゲームの場合はハンデがつけれたら面白いっていうのあるかもしれないですね、う
ん、あるある。だからそのハンデの具合ですよねやっぱ、
うん、
うん、でちょっとハンデについてちょっと研究してほしいですね。ちょっとやっぱり
ちょっと今面白いなと思いましたね、ハンデ、
うん、
ハンデの
ハンデの面白い、
うん、まあじゃあ僕的にはハンディキャップつけられたら初心者、
うん、
で鶴丸さん何でした
っけ、人に教えることができる
ようになったら初心者脱出です
ね。脱出ですね、は
い、でいいと思いますね。
だからマジでカバーカバーとかよく見てとかってこれ指導じゃないですか、
は
い、だからこいつ初心者じゃないんですよ。
そうですね、
うん、
まあ、初心者じゃないけど呼んだんでしょ、
うん、
そいつを、
うん、呼んでやったのか、まあ、どういう状況か詳しく書いてないあれなんですけど、うん、ただ こんなやつは不快にさせてるってことはまあ結構ひどい言い方だったんでしょやっぱり、
うん
うん、だからまあ気遣いが足りないやつってこと。
確かですけどこの人ヒゲさんでしょ、うん、ヒゲさんって昔、
うん、
なんか全員に部員全員にチョコ配ってたみたいな子じゃなかった？
あれそうでしたっけ、うん、あーそっかそっかそっか。
だからちょっとね性格的になよなよしてるから、
うん、
確か男の子、
うん、そうですそうです。
なんです
チョコの人は男の人です。
そうそうそう、だからいいように使われちゃうとこがありますね。
あ、いじられやすい人なのかもしれないですね。
だから舐められないようにするっていうのも必要ですよ、
うんうん、そうですね。じゃあそこのその辺を大事にその辺をカバーカバーよく見てって思いました、ね、
やめてもう PTSD になってるからその言葉聞くだけで、
そうですね、やめましょうじゃあ。ということでそんなところでいいですかね、はい、境界線は。はい、ありがとうございます。
ちょっと前半バチェラー長めで、
ね、バチェラー長めですいませんでした、はい、ね、じゃあこの辺で終わりにしますか、
はい、
今回の前では境目鶴丸と、
はい、これ今日でした。
ありがとうございました。